皆さんご機嫌いかがですか。30歳を迎えた2人がお届けするラジオ週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
番組紹介お願いします。
はい、この番組はですね、周りがだんだんと結婚だ出産だと家庭を持ち始めて、週末に遊んでくれる友人が少なくなってきた年代の方々に向けて、その年代である我々はですね、こんなんやったらどうですかというのを提案する番組でございます。
なかなか新しいものや趣味に手を出すのが億劫になる年頃だと思うんですが、我々映画や漫画などの娯楽からスポーツや様々なイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを番組を通じてプレゼンしていくわけですね。
はい、その名も週末作戦会議室というところでね、名前の通り週末に向けてどう過ごしていくかについて作戦を立てる番組でありたいと思っているわけでございます。
はいね、はい、ゼロ回、第0回覚えてます？
覚えてない。もう
第0回ではワンクール、はあ、まあ、およそ12回から、まあ、13回、12回続いたら、続けるかやめるか決めようという話をね。
アニメとかでも大体12回ぐらいで1
クールだから、ああ、そう、まあ、ワンクール一応ね、曲がりなりに
終わったし、
ね、まあ、続いたというか続けましたけれども、はいはいはい、どうでした？
いや、僕はね、楽しかったですよ。はい、
成果が出てないけど、
成果
が
出てない、あのね、視聴率は良くない、人気は出てないけど、まあ、ほら12回でそんなすぐ人気が出るわけがないでしょ。なんなの、
甘い甘いことじゃ
それ好きね、
甘いことじゃ
なんやね。
あの最近ポッドキャスト聞いてるやつの番組の中で、あのガンダムの話をするおっさんのポッドキャストなんだけど、めっちゃ面白いから聞いてんねんけど、
マジ、
うん、まだ配信5回ぐらいで、うん、もうトップ20ぐらい入って
るから、マジすごいね、うん、やっぱ我々もやっぱガンダムとか特化した方がいいのかね。
いや、どうなんやろうね。けど2人ともさ、共通点で特化できるもんないやん、うん、
ない、うん、あの強いて言うなら野球
また野球界はまだベッドやな、
ベッドベッドやろ、
ベッドやな。だからまあいいんじゃないですか、こんな気楽な感じでね。
確かに、でも野球界やってさ、うん、なんか変なおっさんのコアな読者がついてもさ、あんまりテンション上がらないかもしれない。
コアなリスナー欲しいけどね。
あ、まあ、欲しいけどさ、
こんなネタ振ってくるみたいな聞いてみたいけどね。
確かに、
まあね、何でも続けることが大事ということですから ね、
そうね、そう、ちょっとずつね、うん、でまあ結構12回中4回ぐらい、あのババの恋愛奮闘記をやってるから、ね、ね、なんか半分というか、まあ、
主役みたいなところ
ある。ああ、そうね、うん、もう恋愛の話しかしてないような記憶もある。
そうや な、うん、うやな。まああんまり確かに趣味の話が少なかったかもしれない。
確かに確かに、
うん、ちょっと趣味のエッセンス、うん、趣味というかこうなんかイベント、
うんうんうん、
映画や漫画のなどの娯楽から、
そう、
でその部分、
そうそうそう、
ちょっと少なかったんじゃないか。
娯楽ね、そう、
娯楽な、
そう、
まあ映画界漫画界何回かあって、
うんうん、
ちょっとあの一応我々ねブログやってて、
うん、
ブログにはいろいろこういう漫画見ました、こういうアニメ見ましたっていうのを言ってるんだけれども、うんうん、
まあ書いてるの大体俺やけどな。
書いてます、私もたまに
たまに
書いてます。
分かったよ、
うん、けれども、うん、実際ラジオでは頻度が少なかった、
ね、確かにそうかもしれない、
うん、ぜひ締めのね、うん、第12回は
プレッシャーをかけんねん。
第12回はぜひこの漫画読んどけと、
はいはいはい、は
い、いうのをね、
そうよ、
あの前青のフラッグ会ありましたから、
あ、やったね、うん、
今回は、
うん、
ババちゃんがこれを読んどけという漫画を紹介いただけるのかなというふうに思ってますけどね。ぜひね、どんなラブコメディを紹介してくれるのか。
なんでラブコメディに限定する？
あ、ラブコメディだけじゃあかんの。ラブコメディだけじゃあかんの。
佐藤さん好きやからね、言葉より。
いや、ラブコメじゃないんか。もうリスナー5割減ったわ。
なんで
?5 割減り。
なんで俺らのリスナーラブコメ好き
やおっさんのラブコメ、喋っての聞くの人って、聞くの好きな人って。ちょっと頭おかしいんかも。
確かに。
まあね、じゃあ今日はどんどんやっていきましょう。
はい。
というわけでね、
はい、
今日は、
はい、
馬場選手が、
はい、
ね、漫画を紹介してくれる。
はい、漫画紹介しましょう。
まあ、ラブコメを紹介してくれるということで。
じゃあ、ラブコメちゃうって。
ラブコメじゃん。
何回言うね。
あ、ラブ
コメちゃうから。
ラブコメじゃない。ラブコメじゃない。
うん、どんだけラブコメ好きなの？
ラブコメが聞きたいだけやね、俺は。ではじゃあ今日紹介してくれる作品、
はい、
お願いします、
はい、近代少年の事件簿、犯人たちの事件簿でございます。
犯人たちの事件簿、ね、
はい、
残念ながら、はい、今日プレゼンすると言ってくれながら、
はい、
私も読んでます
犯人たち
の事件簿読んでます
読んでるんだ。
めちゃめちゃね、
じゃあ一緒に今日はあの紹介しよう。
そうね、紹介したいと思いますけど、うん、まあじゃあ簡単に、じゃあどういう近代少年の事件簿なのと思ってるリスナーの方も、ね、いらっしゃいますから、
はい、
はい、
確かに、まあ、近代少年の事件簿といえばですね、
はい、
あの探偵のはじめちゃんがね、
うん、はじめとわんがねはじめとわんがこれわかる人ね、みゆきですね、あの一番最初の金田一のドラマのやつでしかわからない、
はい、コアのファンだね、
コアの話しかわからないはじめとわん
オッケーオッケ
ーのイメージがやっぱ強い、
はいはいはい、そうだそうだ、確かに、
うんうん、
まあまああのはじめちゃんがね、主人公じゃない、
金田一はじめがね、
でまあその犯人を
さ、はい、
探していくわけじゃない、
探して犯
人、ね、あいつが怪しいかなとか推理しながら見つけていくわけじゃない、
そう、
それがもう普通の近代少年ですと。で、ただ、犯人たちの事件簿は、犯人視点で、なんか、あ、今の名演技やったな、とか、あの、あれ、あいつにバレてないかな、みたいなことの犯人の心理を描くというのが、犯人たちの事件簿ですね。
そう。ここで誤解をね、はい、してほしくないのは、うん、犯人たちの事件簿は決して真面目な作品ではないということ、ね。
あ、まあそう、確かに。
コメディだということ。
そうそう、ギャグ漫画ということ、ね。
ギャグ漫画。
そう、
まあ、ありていに言うと、うん、金田一のトリック、あれ結構無理あるんじゃないのっていうのを、こう、笑いにして、
漫画やからな。
漫画やから、あくまで。
冷静に考え
ると。冷静に考えると、これおかしないっていうのを、どんどん突っ込んでいく、コメディタッチのミステリーというわけですね。
圧倒的に、今、圧倒的に面白いね。
今、圧倒的にね、シュールよね。
シュール、シュール、シュール。
すげえシュール。あ、確かに、冷静に考えると、近代地でこんだけあの、ね、自信満々にトリック明かしてたけど、
うんうん、はいはい、
このトリック、うん、めちゃくちゃ肉体的に負担かかっとるやん、
確かに確かに、
ほんまに常人でできるのっていうのをいっぱいありましたし
結構あるよね、
うん、結構力技だねっていうような作品、あのトリックいっぱいありました。
例えば
結構印象残ってるの、例えばどんな
あれですか。あ、僕ね、あのオペラ座館殺人事件
です、ね、オペラ座館も記念すべき近代少年、はい、第1話、は
い、そう、
そう、
ちなみにこれはマガジンポケットというアプリで、ね、今やってるんですけど、それ無料で見れるんですよ。
無料で
見れますか。僕が今から喋る話は、ね、
そう、はい、
そう、どんなやつかというと、まあ、なんですかね、オペラ座館殺人事件の犯人が、まず、殺人の現場がやな、あの、島であると。で、島のホテルなのよ。
はい。
で、まず、
古い洋館でね。
いや、古い洋館やったっけ。で、その犯行の前日に一回ホテルに行くのよ。で、その時に顔バレたらあかんから変装してまず入るのね。
そうですね。顔バレしちゃあかん。
そうそうそう。で、変装して入ってホテルの一室で、地獄の豪華に別れよみたいな。
そう、地獄の豪華に焼かれながら、それでもほにゃらだ、なんやらかんやら
みたいなやつを書いて、うん、さらにホテルの部屋をもちらかして、ちらかして、
そう。
そう、で、その状態で、こっそりホテルを出て、モーターボートで本土に帰ってくるんだよ。で、次の日に何食わぬ顔で、近代少年とかの、あ、みんな、あの、これから殺人する人たちみんなでホテルに行くみたいな。
そう。
で、行ったら、なんか昨日変な客が来てやな、みたいな。
そう。
で、今地獄の豪華にや
られ
るみたい
な。
で、復讐のことがある、みたいなことで、ざわざわするみたいなやつですと。
そうね。
やねんけど、それよく考えてみろと。無理あるやろみたいなのを書いてるんですよ。
そう、誰が
そう
全身包帯の頭が帽子かぶったコート立てたおっさんを止めるねん。
そうそう、あのそうね、
そう、
例えば、あ、そう、あの初めさ、あのホテルチェックインするとき話してるね、 それな、チェックインするときに包帯ぐるぐる巻きでこんにちはみたいに行くから
そうこんにちは
オーナーからしたら怖いよね。
そう、誰が、俺がホテルマンやったら止めへんよ。
そうそうそうそう、
え、お客様大丈夫ですか、
そ
う
そう
と。
犯人としても、俺今これチェックインできるかな、どうかな、みたいな心理で行って、なんか、怖みたいな、そういうの書かれていたり、
そう
あとその実際にホテル入った後、地獄の豪華に焼かれよって書くんだけど、普通に書いたらなんか、怖くないじゃない。だから、こう書いたら怖いかな、とか。
怖さの演出な。
そうそうそう。
あれドラマやから、うん、ドラマ、漫画やから、うん、あ、怖く書かれてるけど、うん、実際にやろうと思ったら、怖書くのむずってなるわな。そ
う
そ
う。犯人がこう書いたら怖いんちゃうかな、とかことを考えながら。
クリエイターとしての才能を求められてるから、そこで。
みたいな、ちょっとあれだよね、みたいな話と。あと最後は、本土に帰ってこなあかんねんけど、モーターボートで帰ってくるねあれな。で、その時に、犯人実は高校生なのよ。で、モーターボード10万円くらいかかるから、それまで結構バイトして、うわ、タッカートリックタッカーみたいな思いながら、でも俺買ったんだよね、みたいな感じで帰ってくるとか。そうそうそう。
そういうね、大きいトリックがおかしいっていうよりは、うん、トリックこよく見たらこれすごく無理あったんじゃないの、うん、っていうのを、こう、ちょっとずつね、 あるわけですよね。
それを描いている
それを描いているのがね。
佐藤さんなんか逆に
あのやっぱ印象残ってるのはあの雪屋社の殺人事件の鬼火、
ね、あ鬼火鬼火やったね、
はい、まあこれまあ殺人事件その、あの作品そのものを読んでないとネタバレになるんですが、うん、まあまあ、まあ、ちょっとこれは許してください、うん、これはあのねアリバイを成立させるために、うんうん、ないところに無理くり雪で氷の橋を作って、
はいはいはいはい、
そこを突破するという、はいはい、して時間短縮してアリバイを稼ぐというまあトリックがあるんです。
みんなが住んでるところから犯行現場まで車でぐるっと回ったら40分かかんねんけどみたいな、
ショートカットするために氷の橋を作る、
うん、はいはいはいはいはい、
なるほど、当時呼んでた少年、うんうんうん、佐藤は、
佐藤は
これすごいなと、
橋作ること、
橋作った
か、確かにその発想なかった
なかった、うん、確かにこれ7枚ぐらいの発想、うんうん、実際犯人化したら、うんうん、崖から10メーターのところ、うんうん、くそ寒い中、うん、どうやって橋作んねんと、
そうそうそうそう、
ロープで行ったり来たりして、
う
ん、藁を敷き詰め、
そう
氷あの水撒いて、うん、ようやく凍死寸前になりながら橋を作った、
そうようやく氷の橋を作るわけやな、うん、
でただでさえできた氷の橋、それを車に通って本当に大丈夫かなというのがちょっと面白おかしく、
車の重さに耐えられるのかと、いけーみたいな、
確かにトリック上は成り立ってるって思ってた我々、うん、でも実際やってみるとそんなんできんのかいなと、
犯人からしたらね、これで落ちたら一巻の終わりやからね、
そう、それがちょっと面白おかしく描かれてて、うん、アリバイトリックをする金田一はそれをわずかな間に作ってしまうという、そこがね、
最後の犯人、あの金田一少年が犯人のこうやってやったんすよねみたいなことを証明するときに、わざわざ金田一が作ると、
そう
そう、で犯人からしたらトリックバレたっていうショックよりも
あんなん作ったのお前
金田一マジ作ったのみたいな
そうね、そこがなかなか面白かったね、うん、はいはい、あとは東大卒だ、
東大卒のやつ、
東大卒でもないのにっていうね
それ何やったっけ、
タロット三層、
ああはいはいはいはいはい、はい、ね、あの犯人が東大卒のエリートです
か、エリートのマネージャー、早見玲香のマネージャー
かな、マネージャーが犯人ね最後な、
そうそうそう、まあ言っちゃったよね、もう知ってる人すいませんけれども、うんうん、あの正位置逆位置のやつだったよね。
ああそう、あの
正位置逆位置知らんだけでみたいな。
そうそう、サラットカードの向きが反対が正解やけどみたいなやつだな。
そうそうそうそう。
それを知らなかった
ら知らなかったゆえに
バレる
バレるというね。うん、あれも東大卒の俺がっていう。
そうそうそう。
なんか、ね、面白おかしく。
あいつ東大卒やのに、あ東大卒じゃないのに意外と賢いぞみたいな。
あれもやっぱ肉体張ってるとこがあって、あの風車をクソ寒い中回すとかね、
うんうん、あ確かにあの殺人をした後にあの被害者を風車に吊るっていうのを彼はするんだけど、
そうそうそう、
これどうやって吊るのみたいな、
え
ただたあのタロットカードに、
見立てて、ね、
見立てないといけないから吊らないとダメだと、風車に吊るってねなかなか肉体労働やばい、
あの死体って重いらしいね、
うん、
もう背負ったことないけど、
はいはいはいはい、
その死体を背負って、うん、クソおほう吹雪の中、うん、風車に登ってそれを吊るす人間技じゃないよね、けど東大の彼ならできる
っていう東大卒だから
東大卒だからなんとかできるというね、そ う, そ, う そ, うそういうまあコメディタッチの作品ですよね、
うん、
うん、なのでぜひねこうし近代少年をまた別の角度から見れるということで、うん、おすすめということで、
ちなみにあの先週のマガジンでやってたよ、 あの実際に
読みました、
読みました、
トリックの赤ちゃん、はい、
あ、そうそう。トリック。トリックって言ってた。そう。
そう。あの、トリックの赤ちゃん、ね、実は、ただ、あの、うん、はい、あの、ドアからドアへ渡るやつ。うんうんうん、あれは、私、初めて読んだ時も、うん、このトリック、結構パワーいるよなって正直思いました。あれは。
はいはい。あの、最近のやつのテーマは、金田一少年が、犯人やと、
ね。そう、金田一少年の殺人っていうね。う
ん、疑われるやつ、
ね。疑われるやつで。あの、五木さん登場会やね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。はいはいはい、あの、腎臓移植の娘さんがいて、五木さんが最後娘にするという会なんだ。
は
い、
へぇ、
うん、あれもちょっとね。まあ、ちょっと無理があるなっていうのもやっぱ思ってたけど、やっぱみんな無理あると思ってたんやなっていう。
確かに。
ちょっと腹落ちが、
ね。ドアトゥードアでね。
ドアトゥードアでね。
肉体労働して、サスケだよね、あれ完全に。俺サスケ出れるみたいな。
あれは完全サスケあったな。あれでも、まあ、トリックの赤ちゃんやから。
確かに確かに。
あ、トリックが立ったっていう、ね。
確かに確かに。あれあれ衝動的に殺して、
そう。
で、その後どうやってバレないようにしようと思った時に、あれドアとドアいけたらいけんじゃねえみたいな。
トリックが立ったし、金田一も立ったって言って。
ごめんなさい、
ね、はい、読んでない人分からないと思うんですけど、
はい、我々がいかにハマっているかという雰囲気だけでも伝われば、
いいと思います、
ね、は
い、ぜひ読んでください
、はい、マガジンポケットというアプリでやってるんで、
は
い、
今ね、はい、あのマガジンでもやってる、ね、
マガジンでもやってた、はい、
ぜひ読んでみてください、はい、はい、エンディングで、
はい、よ、
あの今犯人たちの事件簿の話をさせていただきましたけど、うん、今金田一37歳の事件簿っていうのが
知ってる
イブニングで
始まった、読んだことないけど読んだ、
2話、2話まで出て、うん、はい、始まって、で第1話オペラ座館、
あ、一緒やん、あれと犯人たちの事件簿と、
そう、
あ、一緒なの、
いや、あのオペラ座館なんですよ、うん、金田一37歳の事件簿は、うん、あの金田一少年の事件簿の正当な続編なのでシリアスです、
あ、シリアスなの、うん、あ、そうなんだ、
でまたやっぱ第1話に戻るということで、うん、オペラ座館、うん、で金田一少年その中でも言ってるけど、うん、オペラ座館次殺人起こったら4回目、どんだけオペラ座館で殺人を、うん、
呪われてる、
呪われとるよ、うんうん、っていうね、うん、で金田一少年は37歳で、うんうん、しがない旅行代理店のなんか課長みたいな、うん、課長ちゃんはね、なんか係長みたいになってて、でみゆきも結婚する、みゆきはキャビンアテンダーで世界飛び回ってみたいなっていう設定で、まあまあ例によってまたオペラ座館にお客さん連れてって殺人が起こう、まだ第2話で起こってへんねんけど、起こるか起こらんかっていうのをね今やってるんですよ。
それ金田一37歳の絶対あのあれな、旅行代理店という職に就いたらあかんな、
あかんやろ、
旅に行けば行くほどそこで殺人が起こるわけやろ、
なあ、なんか昔なんかあったけど、コナンと金田一に、うん、あの旅行先出会ったらどうやって回避する殺人事件を回避するかっていうなんかスレが立ってたけど、
そうだ、う
ん、どうやって回避、もう金田一が旅行業者って何殺人をばらまいてるよね、
そうな、うん、行けば行くほど
行けば行くほど世界で人死ぬやん、
そうそう、マジで東京にずっと行って、
ね、東京に
いた方がいい、
お前家から出ん方がいいよ、
そうそうそう、
お前だけはニートで行ってくれっていうのが近代じゃん、
確かに、
ほんまにそうやと思うわ、
いや、で呼んだのそれ、
だからまだ第1話2話だから、うん、イブニングで、まあまだ殺人は起きてないから、
か
この新鮮さ、はいはいはい、37歳っていう設定、うんうん、っていうのがあの、まあ、新鮮なの、これからどうなっていくか、まあね、金田一の定番キャラクター明智警視とか剣持警部
出てくるの
はもう当然今後出てくるだろうし、
剣持警部に至っても引退してるんちゃうか、もしかして
もうええおっさんやしな、 あと主要キャラ、あの第2話で咲2号、
咲2号、
咲の弟、
ああ咲2号、
咲1号死んだから、咲2号と、
あ、衝撃やったな、
あの友達の名前なんやったっけ、あの神奈良男、千家が一回犯人になってもたやんか、千家くんが俺近代史の新人だと思ったら、千家殺人、はいはい、ケルベロスの時に殺人を犯してもらって捕まったから、あの
身内を売るっていうな、あの
先一号は殺され、うん、千家は殺人鬼になれ、
う
んうん、身内使ったらあかんよな、
そうやな、
まあまあそれ
ルールがあるけど、まあまあいいや、
まあそいつらはちょっと出てんねんけど、はいはいはい、まあ、今後ね、うん、まあその明智、剣持ち、まあ五木さんとか、うん、そういう主要キャラ出てくるやろうし、
五木さんってだって殺されてるかもしれない
今度こそな、今度
そういえば、そういえば3年前です
で、一番の宿命のライバル高藤陽一がどうなるのかっていうのがまあ見どころじゃないかなっていうのね、
飲み友達になってる可能性あるけど、
いやいや、どうかな、だから ここがね、ぜひ注目ですよ、うん、犯人たちの事件簿とはまた別に、
確かに
本格
シリアスな、
シリアスな金田一ということでね、今日金田一特集ということで、で最後ババのはじめちゃんで、うん、今日締めよう、今日第12回今日12回ワンクール終わるかどうかはおもろいかどうかにかかってた、
あったかった、
うん、おもろかった俺今のとこまだ全然面白くない最後はあの
お前さ
ババの恥ずちょんで終わろう、
それさ、あの何をやっても滑りやってん、これ
何をやっても滑る、
何をやっても滑りや
というわけでワンクール終わりましたけど、
ね、収集つかなかった、
終
わろうぜ、終わろうぜ、
ここはもう編集点でやらせていただきますので、編集点でパッと出していただきますので、ワンクール終わりましたけども、はいはい、また次回のクールでね、はいはい、力つけて帰ってきたいなというふうに思います、はい、というわけでラジオ終末会 終末作戦会議室。
そこもかぶんや。
お相手は私佐藤と
馬場でございました。
また聞いてください。
さよなら。